ラジオもっこもこパレード。
ののこ飯、大山頂上、いただきだ。青春、あれよ、ごえだ。はい、アルデートの時間です。グッドです。
アニマギです。
これあの頃のカツゲンさんで僕ずっとね、お世話になってます。リスナーさんですが、はい、名前ね、だからピンとくれば書いてみとかなって思うんやけど、
うん、
メール送ってくれてる現住所は九州で、
うん、
で、話題は鳥取やから、もう、どれやねんみたいなね。
ののこ飯。
一応説明ある。今年食べたものでダントツでうまい。簡単に言えば、油揚げに生米詰めて炊く。イカ飯みたいな調理、鳥取あたりの食文化、松江のイオンで見つけて購入。これおにぎりかつコンビニの発見取れるかも。ののこ飯とか、何だっけな、違う言い方もあんねんな。まあ、鳥取の妖怪ストリートとかいらへんって売ってんやけど、油揚げの中にもち米入れて炊く。だから、もち巾着の、なんか、ちょっと違うのみたいな。
はいはいはい。
割とあんま辛く炊くんやけど、
まあ、うまそう。
いや、うまいよ。
うん。
うまいけど、地味。そら。揚げと米やもん。
でも、カツゲンさんは相当うまかったっていう話やから。
けどね、だから
これ、
ね。
ハマる人はハマる。
いや、違うんですよ。都市ですよ。これは。これは。
都市ね。
だから、この間、よっしゃ食堂っていうな、泉佐野にな、
はい、
漁港近くに釣り人が行く朝4時からやってる食堂がある、
ね。はいはいはい。
朝4時から昼3時やね。
うん、
で、よっしゃ食堂めっちゃいい。その季節の魚もあるし、お刺身もあるし、地物もあるし、
うん。
で、行くんやけど、まあ、大きい卵焼きとかも美味しいね。
はい。
で、揚げ物もあるんだよ、当然。その、例えば、エビ天もあるし、花子天もあるし、
はいはいはい。
魚のフライもあるし、で、エビカツとかもあるわけ。うん、唐揚げとか、うん。でも、もう今僕は、カレイの煮付けと、焼き魚の赤魚とか、
はいはいはいはい、
西京焼きとかと、
はいはいはい。
と生しらすのお作りと、
うん、
タチオのお作りとみたいなの取るわけ。
あ、
でも揚げ物にはもう心を揺らさんよみたいな。
すごいな。
初回に揚げ物取って、いやこれ揚げ物いったら無理やなみたいな。
あ、まあ無理は無理よね、
うん、っていうので、最近はもう揚げ物捨てて漬物とか魚取る人生が始まってます。私、
まあまあいいんじゃないですか。体がそう言ってるんでしょ。
いや、ほんまそうやで。ほんまにそうやで。悲鳴を上げてるよ。
なんか、まだ割と揚げ物好きなんですよね。
夏場の揚げ物がきついな。今のところな。
まあ、昔からね、その、見た目に反して、実はブッチョの方が胃がデリケートで。
そうやね。
ものが胃が強靭なん
で。だから、よく言うな、大阪のな、おっさんが食う、肉うどんとか天ぷらうどん食うと思ってるんやけど、
はいはい
はい、それがどんどんきつねうどんになったり、
はいはいはいはい、
揚げ煮で刻みっていうのがあるのよ、大阪には、うん、
あるある。
刻みうどんっていうのは、その味もついてない小豆が入ってるだけのうどん、うん、
きつねは甘辛く
炊いてる。甘辛く炊いてる。
でも刻みは炊いてないやつやから、ね、
そう、
うん、
で天ぷらは油で揚げてるわけじゃん。
まあまあまあ、まあ、
だからそれがどんどん減っていって、もう何、油揚げの油だけで十分みたいになるっていう。
まあまあまあ、まあ
誰が食うねんと思ってん。
あ、そんなもん。
そう。
はいはい。まあ、若い時はね。
今は食うよねって。刻み丼とか。そう。いや、カツ丼とかええねんみたいな。
あ、
いや、親子丼もしんどいわ、みたいな。
まあ、確かに
ね。ね。っていう、刻み丼とかね。
はい。
きつね丼とか食うんすよ。
まあ、確かに、確かに。
だから、ののこ飯がうまくなるのも、若干、カレーが問題ちゃうかって。
あ、まあまあまあ。まあ確かに、でも、そうやってね、こう、若い時から違うものに目が向いていくっていうのは、まあまあ豊かなことではありますよ。
まあまあ、そうやな、
うん。
まあそんな、
はい。
とにかく暑い日々ですが。
はい。まだトウモロコシいただきまして。
あ、そうやな、そうやな。
はい。
いや、あのさ、美味しいんですよ、今年も。僕な、
いや、ほんまね。
ダメなやつだな。2回いただいてな、はい、2回目の最後の1本だけなんか、もったいぶってまだ残してんねん。
もう今回は。
食べ頃ってのも分かったんやけど、
うん。
なんか最後の1個だけ、これ食ったら終わるかと思って。
まあまあ、分
かる。明日ぐらいに食う。
今回、2回いただいたんですよ。
はい。
間に、わざと大阪の何でもないトウモロコシ食ってるんですよ。
ああ。
スーパーで買ってきて。まあ、際立つよね。
いや、そうやねん。もうそれやんねん、何回か。終わった後に、あ、美味しかったし、旬のやつやったら、道の駅とかで買ったら、うん、言ってうまいよなって、あそこまでじゃないけど、と思ったら全然物足りんねんな。
いやー、やっぱ全然ちゃいますね。何ですかね。
でな、僕な、毎年、いただいたら、その日に、はい、僕は一人やから、
うん、
君と基本あるわけだりせんやけど、
うんうん、
でも僕は、その、やっぱり本数が余裕があるから、
はいはい、
5本とか持って、その、メイド喫茶に行って、その日あったメイドさんにあげたりするわけ。
ああ、そういう話去年もしてたな。
そうそう。で、これ去年もやってんね。一昨年もやってんね。
うんうんうん、
でも去年、一昨年は最初に仲いい、そういうの嫌がれへん、メイドさんにあげたわけやったのが、
うん、
去年はもうちょっとその、キャラクターとして浸透したから、
はい、
あげてて、今年は、その、そこで知り合った常連の食い物の好きなおっさんとかも何かおるわけ、
うんうん。
で、店長とかも仲いいから、その、周りのおっさんとかにもあげたら、そのおっさんがそれを持って違うコンカフェとかに、
はいはい、
裸のトウモロコシを持って日本場所うろついて、
はいはいはい、
やったら違うコンカフェの女の子とかが何ですかそれみたいになってきて、
あ、
で、なんか、トウモロコシをメイド喫茶でくれるおじさんがいるみたいな噂になるやつで、なんか、で、そのトウモロコシがうまいみたいな話になって、
なるほどなるほど、まあまあまあ。
噂が一人歩きじゃん。
トウモロコシおじさん
みたいな。そうそうそう。もらってるだけやのにね。
ああ。カールおじさん的な感じや。
でも、その、一個のメイドキサーで結構な人数にあげたんで。
はいはいはい。
やっぱ女の子ってトウモロコシ好きなんやなと思ったわ。
男も好きやっちゅうの。
いや、まあ、いや、別に嫌いって言ってないやん。なんでお前 B が好きって言ったら A は好きじゃないみたいな話を勝手に。っていう、
はい。
ことを感じますわ。はい、まあ、クリーモナンキーなんて言葉があってさ、女が好きな食べ物として、クリと
芋タコナンキーじゃない？
あれ？芋タコナンキーかも。クリも好きよな、確かに。
あ、まあまあまあ、クリ、まあクリとか芋とかナンキーは、
北欧系
ね。まあまあまあ、似てるんだよね。
で、トウモロコシは近いなと思ったな。で、なんかみんなわざわざトウモロコシを八百屋で買えへんから、
うん、
その、葉っぱがついたトウモロコシをでもらうなんて久しぶりですとか初めてですみたいな話が。
まあまあ確かに。
まあ確かに。で、その時にな、その、なんとなくもらってるからあげてちゃうんやぞってことを言いたいわけ、僕は。で、これ、人生で食ったトウモロコシ一番うまいから、
うんうん、
僕も、
うん。
で、その中島の杉岡みどりさんのお母さんも、80超えたお母さんが、こんな甘いトウモロコシ初めて食べたみたいな、言ってるのは価値があるじゃん。
ある。
ねえ、ほんまにそれ思うんやけど、その、モロコシに限らずね、その、よくみんな美味しいもん食べたいとか言うやんか。
はいはいはい。
美味しいもん食べたいってよくみんな思うし言ってんやけど、
うん、
一番うまい寿司っていうのはむずいわけ。
うん、
でこれは魚の種類も無限にあるし、
はい、
魚の鮮度とか状態もあるし、
うん、
で時期もあるし、
はいはいはい、
そこに調理者の腕と、とその運搬する能力、能力、カロリーというか、コストというか、と技術が最後乗るわけやん。
はい、
だから、一番うまい寿司って結構むずいやん。
まあまあまあ、
究極的に。
まあわかるよ。
で、焼肉なんかもそうで、一番うまい焼肉ってのはすごいやっぱ条件が多いから、
はいはい、
結構これやって言いづらいやんか。
はい、
ただ、イチゴなんか僕食ってると、トップレベル少なくても98円以上のイチゴっていうのは食えるわけ。
は
あ
は
あ、それはそういう農園とか行ったり、
あ、まあ、まあまあまあまあ。
それこそ道の駅とかでブランディングされた人1個500円のイチゴとか、
あ、
あと石川県のルビーロマンっていうブドウとかは1粒1000円とかするけど、
はいはい、
1000円出したら、究極的に強い素材のブドウ食えるやん。で、ブドウってのは素材で食うまいから、はい、イチゴも。はい、だから野菜とか果物の究極って掴みやすいんですよ。
ああ、まあ確かにね。
うん。
自分の好みを決めやすいしな。
そうそうそうそう。
まあ言うたら、品種選びみたいなとこあるもんね。
そうそうそう。だから、僕らがよりうまいトウモロコシが世界にあるかもしれんけど、うん、今僕らが知る範囲で自分の好みのトウモロコシとしての究極は、これかって思えてるわけ。
うんうん、
だそんな体験を、その、言ったら数百円ですよ。
あ、まあまあまあ、まあ
うん。しかもいただいてるよ、ここは、
うん。
を、それをお裾分けされてるけど、君ら、あの、すごい美味しいもん食いたいって言うけど、どんな素材でもいいけど、これ日本一うまいなって素材の中に出会ってるみたいなこと思うわけ。
はい。はい。
でしょ、
まあまあまあまあ、
で、それが、このトウモロコシは、少なくとも、トウモロコシがあなたの中でどれぐらいのポジションにあるか、どれぐらい経験値があるの知らないけど、トウモロコシとして日本で食える、いや、世界で食える中で、少なくともトップレベル上一般には入るよね、みたいな、究極的に突き詰めれてるものを、ただもらってレンジで食えるってすごいなと僕思ってた。
いや、まあまあまあ。
経験として。
まあでも、これはやっぱね、何事もね、プレゼンが大事。結局、ストーリーをお伝えしないと、ただトウモロコシだけもらって、美味しいなと、やっぱね、人間は感じられないんですよ。それだけでは。
そう。
うん。
やし、そもそも食い物に対して、そんなに一生懸命考えてみんな食ってないからな。
まあ、まあまあまあまあまあ、数こなすうちにね。
うん。
うん。
いや、そうやね。だから、これは中年の遊びやね、やっぱり。
まあまあ、そうですよ。それはほんまそう。
だから、世界一美味しいと思われる、
はい、
例えば、漬物がここにあっても、
うん、
世界8万位の焼肉の方がいい日があったりする
やん。まあまあ、もちろんもちろん。
当然。うん、それもしゃあないんやけど。
しゃあない。
ただ、経験として、その、素材の結構究極的な部分に近いものに出会えるってことにもっと喜びを感じてほしいなと。一応、あの、今回リスナーさんから、そのトウモロコシ農家さん連絡先聞けませんかって連絡がいただいて、連絡先教えて帰ったらしいと聞いたんで。
ああ、素晴らしい。いいですね。
ねえ。
あの、漬物の話をするやん、最近。
漬物好きやねん。
一番好きなんですけど。
水ナス。
ああ、二番目。
ああ。
水ナスはまあちょっとほら、まあ、抜こうよ。
けど、キムチか、高菜か、べったらか、ゆず大根が、その辺。けど、結構キムチかも。この漬物ブームの一個は水菜そういうパターン以外の経路があって、
はいはい。
ずんどえってね、チェーン店ですよ。
ああ、ラーメン屋
の姫路発の姫路豚骨を歌うチェーン店があって、昔全然あかんかったよ。
うん。
豚骨食ったらゲロ吐くぐらいあかんかった
よ。うん。
それが、あそこ大きい大手チェーンに買い取られて、あの、ちょっとセントラルキッチン景色になったんで、それからなんか食えるようになって。
うん、
で、食えるというかは、ラーメン屋の味付いてる高菜とご飯食べて、で、豚骨スープで流すっていうことが、うん、なんてうまいんやと思って、はいはい、もう面倒でも良くなってきた。
なんかラーメンライスだよな。
そう。で、漬物、ご飯、汁っていう構成やばいんちゃうみたいな、
うん。
思って、で、最近は出先で、なんとなく、キムチあるラーメン屋あったら、ラーメンとライスと、もうラーメン大とかせんと、
うん、
で、キムチ食って、米食って、スープって言ったら、ああ、なるほど、割と悪くない、みたいな。え、ってことは、ひょっとして、普通の漬物の店と、ご飯と味噌汁でも同じこと起きんちゃう、みたいな。思って、普通の、あの、白菜の漬物食って、米食って、味噌汁飲んだら、起きひんな、みたいな。あ、結構課長やな、みたいな。やっぱ課長ブーストが僕は好きなんかも今。
ああ、なるほどね。うん、ああ、そういうのがあるんか。
リセットする汁と課長を広げる汁があるなってことを最近思ってて。で、ラーメンライス。
味噌汁じゃダメない。ラーメンの汁じゃないと。
そうやね。
こうへんってことね。
で、うちの柏焼きはあんま課長使う家じゃなかったから。内文化やったね、これ、
うん。
でも全然反対派じゃ
味噌汁さすがに。あんまり味噌汁出てこへんやんとして。そもそも。
いや、出てきてたで。
いや、でも多分頻度が割と低いと。
100% ではなかったからな。うん、いや、味噌より僕好きでよ、作っても、わかめと豆腐がいいとこ言ってて。
うんうんうん。
でも、その漬物、ご飯、スープの、構成で言うと、キムチは結構万能に、そこを追いかけてくるから。
ああ、なるほどね。
だから、どんなラーメンでもキムチだと最近単品キムチ頼んで、米頼むようになって。
へ
え。っていう、これはね、好みというかブームですよ、今。僕の。
はあはあはあ、
やってこなかった、人生で。なんで、キムチと高菜が上位にあるけど、水ナスみたいに言うと、やっぱベッタラ漬けとゆず大根とかは好き。
し、
野沢菜とかも好きやけど、そこまでかな。うん。他好き。奈良漬けとかも好きよ、だから。
はいはいはい、は
い、うん。けど、もっとあるかもなって。あの、塩辛系じゃない方が好きやね。
まあまあ、わから
ん。で、浅いのが好きやね。基本的に。あの、まだまだ、ビギナーなんで。漬物界の。なる
ほど。僕もあんま漬物通ってないですからね。まあ、あれですけど。
いや、けど水なすがな、うまさ異常やからな。
まあね。
っていう、なんでこの話だったっけ。
いや、僕はただ単に漬物の話聞いただけです。
そう、トウモロコシ。けど、その水なすもな。
はい。
まあ、うちの親族が関わったような水なすですが、
うん、
やって、おばさんがやったんだね。
うんうん、
けど、やっぱり、選手の水なすも、今言った通り、結構究極的な、その、世界がどんだけ広いか分からんけど、その世界の極北にあるみたいな。
あるよね。
あるやんか。
あれはあるある。
水なすも、トウモロコシも、あのその極北にいるっていうもんなんで、うん、なんで、それは、すごい、試す価値あると思うんだよな。
まあまあそうですね。
うん。うん、その人生でそうなればベストを抑えていくっていうのは、はしはしとっていきたいね。
まあね。
旅行もさ、行きたいじゃん。北海道行ったらさ、その稚内まで行きたい。分かる。宗谷岬行きたいよ。
うん。
けど、襟裳岬も行きたいし、
うん。
サップ岬も行きたい。とりあえず角に行きたいわけじゃん。
まあまあまあ、橋に行くね。まあまあ。
だから、
若者の欲望みたいに。
いいですよ。でなんか昔その、後輩と小豆島行って一周回りたいって言ったら意味わからんって言われてもう無理やと思った。
ああ、回りたいのな。
回りたい。
うん。
極北に行くっていうのはとりあえず大事なんで。うん。まあ、っていう話。
はい。
質問いきますか。
質問いきますかね。今日の質問は、チョキ屋さんからの質問です。
部長、さっき告知します。
はい。
7月の26日の金曜日の夜に僕、名古屋の金色座に、10分尺で2本ぐらい何かを喋りに行くんで、オープンマイクで。
うん。
あの、名古屋に来てください。
はい。
以上です。
何曜日？
金曜日。
うん。
あと、その流れで言うと、君の返事もまだもらってないんだけど、8月の9日の金曜日に、
うん、
今のところ予定では、Amazon プロダクツの、
うん。
筆さん、アンド、サメニーの二人と、白芸で最後、味噌の中から収録会でもします、うん、って言ってます。
うん。今んとこ行けそうって返してる。
あ、もう。
はい。
じゃあ多分行けます。最悪3人でやるけど多分4人で。
はい。
いや、なんか僕とフデリン、僕とサミニー、君とフデリンみたいな、この、交換収録するって。
ああ、なるほど。いいと思います。
はい。
って
ます。はい。
はい。チョキ屋さんから質問です。
はい。
部長さん、兄さん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。
ありがとうございます。
質問です。YouTube を見ていたら興味深い動画がありました。それはガラスでできた精子のような形をしたプリンスルパートの雫なるもの。ガラスでできているのに頭の部分は弾丸をも弾く硬さがあり、細い尻尾の部分は力に弱くて壊れやすい。その尻尾の部分を壊すと全体が爆発的に砕け散るというものだそうです。なぜ頭の部分はそんなに硬いのか、なぜ尻尾が壊れると全体が砕け散るのかを科学的に説明してアルデヒド。
お玉大吉みたいな形すると？
あ、そうですね。そう、ルパートの雫とか、ルパートの涙とか、っていう呼び方されることが多いかな。
ルパートの、皆さん今、手元の、ね。まあ、大体思ってる通りの、
あ、そうですね。ウィキペディアで引くと、オランダの涙っていう言い方が出てきますね。
あ、なるほど。
はい。
あ、こういうのね。
はい。
まあ、確かに、
見たことありますか？
精子みたいな、確かに。
うん。それ作り方があって、
うん。
それね、溶けたガラスを、水の中に落として作るんですよ。うん
はあはあはあ、
自然にできる形なんです。
あ、だから涙とか雫っていうね。
うん。で、そういう、その、ねっとりしてるから、ガラスって。うん、まあそういう大きい雫で落ちていて、後ろにこう糸引いたみたいな感じになるから、はあはあ、そういう風になるんですけど、で、そいつがね、まあその頭の部分をハンマーとかでガンガン叩いても全然割れへんんですよ。
うん。
っていうのが不思議っていう話でよく出てく
る。でも、尻尾は砕けると全部が粉々になる。
そうなんです。
これ多分、ググったらすぐ出てきますね。
そうですね。
あー。 けど、
まあ、ただこれ理屈は意外と難しくて、はい、
力が受け流されるからとかじゃない？
あ、じゃないですね。
密度が違うから。
あ、密度は違います。確かに。これ防弾ガラスと一緒なんですよ。
はは。
防弾ガラスとか強化ガラスってどうやって作るかしてます。
神社に一旦奉納して。
ガラスを。
そうそう。どうか弾が当たりませんように。
ああ、いや当たるで。当たんねんけど。
考えたこともない。素材が違うと思ってた。
いや、あれはね、実はガラスなんですよ。まあ、よくある作り方っていうのは、普通のガラスってナトリウムが結構入ってるんですけど、ナトリウムとカリウムって仲間なんですよ。
はは。
で、カリウムなんかちょっと大きいんですよ。で、ナトリウムをカリウムに置き換えるっていうことができるんです、ガラスって。で、その処理をすると何が起きるかというと、もともと、みっちり別に空間もなく、普通にナトリウムが並んでたところを、より大きいカリウムに置き換えるから、ぎゅうぎゅう詰めになるんですよね、表面。
ああ、なるほど、なるほど。
で、表面ぎゅうぎゅう詰めになるとめちゃ硬くなるんですよ。
女の人が6人ぐらい、5人ぐらい座ってたベンチに、3人抜けて、そこに大柄が3人座ったらぎゅうぎゅうになって、
はいはい。
で、誰も出れんくなったみたいな。
まあまあまあまあまあ、そうです、そうです。
ような状態になると
。ような状態になるんですよ。で、ぎゅうぎゅうになると硬くなるっていうのは結構まあ根源的なことではあるんですけど、ぎゅうぎゅうになるっていうのは何が起きてるかというと、押されてるってことです。圧力がかかってるんですよ。
ははは
その自然に、
うん。
で、じゃあルパートの涙は何が起きてるかというと、熱々のガラスをね、水の中に急にボンって入れるじゃないですか、ね。か表面あっという間に冷めるでしょ
う、うん。
で、その後で中がじわじわじわじわ冷めるじゃないですか。ガラスって熱が伝わりにくいから。で、冷めたら縮むんですよ。何が起きるかというと、固まった表面が、中の熱々のガラスが冷えていくにしたがって、めっちゃ引っ張られるんです、中に。
ああ、ギュンギュンになるんや。
そう。で、表面が詰まっちゃうんです。
はははは。
体積をちっちゃくしようっていう動きがかかるんで、でそのせいで、表面がね、めっちゃ詰まるんですよ。
なるほど。
で、そのせいで、防弾ガラスみたいなのができちゃうんです。で、強化ガラス化してしまって、
外に行けば行くほど、密度が多いから、カチカチになっていく、はい。
そう。
で、真ん中は、そこまで密度が濃くないから。
あ、てか真ん中はね、真ん中で、今度、圧縮したら硬くなるのと一緒で、引っ張っても硬くはなるんですよ。
あー、なるほど。
なんで真ん中はね、逆に外に引っ張られてるんですよ。
あ、じゃあ中がちょっと空洞感というか。
その中と外のものすごい綱引きが行われてるんですよ。そうすることによって表面がすっごい硬くなって、割れづらくなるんですけど、けどですよ。
うん。
尻尾のところっていうのは、まあ、その綱引きが弱いじゃないですか。
うん、
割れるんですよ。割るでしょ。割ったら、その綱引きしてたバランスが崩れて、全部の綱引きが、崩壊して、中向きにぐしゃって割れるんです
あ。
だからあんまり飛ばないんですよね。防弾ガラスって、かけらが飛ばへんって話知りました。
砕ける。
砕け散ってその前にボーンと落ちるんで、あんまり、怪我とか実はしないんですよ。割れたとしても。あれは、だからその要は中に引っ張られる力で中向きに割れるから
な
んです
よ。なるほどな。
うん、
っていう、
はい、
すごい科学的ね。
あ、そうなんです
か。まるで。
はい。これはもうしっかり科学です。
やっぱトランプさんが、
そういう、
はい、暗殺されかけたから。
はいはい。なんか耳のとこ怪我してましたね。
あれすごい動画やな。あれ、こんなことが起きんねんなと思った
ら。まあまあまあ。まあでも安倍首相も亡くなってますから。
なんかけど、テレビ、問題になったやん。テレビの人が、これでトランプさんが有利になってしまうみたいな言い方して、
はいはいはい、
それってお前トランプ選ぶなって言ってるのみたいな、こととか、なんか、政治家の悪口って言っていく気な。っていう東京都知事につながるかも、すごいな、話題。
まあ、でも。
言うことないけどな。
報道は中立守れないでしょ、だって。
まあ、それはそう。
そう。だし、本来、誰がどこの政党を支持してるかっていうのは自由やからね。
報道番組は、当番組は報道番組ではございませんって書いといたらいいのに、もはや。
ああ。
報道バレンティーとかな、う
ん。とか、まあ、なんか何をもって中立とするかよね。
けど、報道はさ、ニュース部分、トランプさんが暗殺されかけました。
うん、
無事でした。
はい。
だけで、いや、これがこの部分も報道や。
うんうんうん。
それに対して、いや、助かってよかったねとか、
うん。
なんか死んだらこうなったかもねとか、うん、 って言うのはコメントやから、その報道の部分じゃないよね。
まあな、コメンテーターが言ってることはコメンテーターの個人の感情やから
な。とは思う。報道を受けての感想やから、そこは報道ないって気がするよな。
まあ確かに。
なんてことを思いながら、今日もやっております。
はい。
はい。なんで、8月9日よかったら、
はい。
いや、久しぶりなんで、さっき言っときますけど、白夜暑いんですが、来てください。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶちかしょ
ぎと、アニマギ博士でした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。Jump.